それでは、そろそろですけれども、三つ目のセッションをちょっと、始めたいと思います。三つ目のセッションはですけれども、それぞれの、ビジュアルスタジオを活用しました、各社の、クロスプラットフォーム開発推進と題しまして、実際にですね、このクロスプラットフォーム開発のビジネスをですね、推進しております、二つのパートナー様、マイクロソフトのパートナー様から、お話をいただくことになります。で、冒頭にもですけれども、ご紹介させていただきましたけれども、二つのパートナー様というのは、JMA システムズ様と、あと、富士ソフト様になります。で、それぞれですね、特徴があるというふうに私の方からはちょっとそういうふうに見えています。で、JMA システムズ様は、冒頭で私が、説明したセッションで言うと、コルドバかな、というふうに私はちょっと見えます。で、富士ソフト様は、まあ、どちらかというと、ザマリンかな、というふうにも見えます。で、マイクロソフトのテクノロジーも、マイクロソフト外のテクノロジーもうまく使って、組み立てていくのが、まあ、JMA システムズ様かな、というふうにも思いますし、もちろん富士ソフト様もいろんなテクノロジー、使って組み立てていくんですけれども、マイクロソフトのテクノロジーをよりうまく使ってくださっているところもあるのかなというふうにも思ったりもします。で、これはあくまでも私のビューでしかないので、これからのちょっと時間でですね、それぞれの、会社様からちょっとご説明をちょっといただいてですけれども、まあ、ぜひ、こういうことをちょっと相談したいということをですね、ちょっと、につながっていければなというふうに思いますので、はい。それではこれからじゃあ、ちょっと、二社様にですね、それぞれ、ご説明をちょっといただきたいと思います。それではまず最初、JMA システムさんから、中井様から、お願いしたいと思います。よろしくお願いします。はい。
あ、入りました。よろしくお願いします。今日はですね、セッション、三つ目のセッションということで、ビジュアル、スタジオを活用した、弊社でのクロスプラットフォームのですね、開発事例というところをお伝えしたいと思います。どちらかというとですね、ビジュアルスタジオを活用したというよりも、クロスプラットフォームの事例をですね、マイクロソフトさんの技術だけにこだわらず、いろいろ我々が経験したことをご紹介して、まあ、その中で触れていきたいなというふうに思っているセッションでございます。20分ですが、どうぞよろしくお願いいたします。最初に自己紹介なんですけれども、すいません、なんかお配り、先にお話しますと、お配りしているペーパーにはですね、事例等のページが入っておりませんので、こちらに写しているものがない場合もございます。で、今日その紙を配ってから思ったんですけど、このページきっと入ってますよね、最初にね。写真入れるんじゃなかったなとすごい後悔をしたっていうところになります。私はですね、弊社でモバイルソリューション事業部というところで、まあ、統括マネージャーをしております。もともとはですね、もう長い間ですね、SE として、まあ、業務システムですとか、ウェブアプリケーションの開発を長くやっていました。で、そんな中ですね、2010年に弊社がモバイル系の事業を立ち上げた際から、モバイルの開発事業というところに携わっております。なので、2010年なので、当時はですね、まあ、Windows Phone っていうのはまだ見えてたんですけど、モバイルとかスマートデバイスっていうと、やっぱり iOS とか Android だったっていう時代でございます。あ、一個言い忘れたんですけど、iOS コンソーシアムというところでですね、開発技術ワーキンググループもやっておりまして、今日もですね、ちょっとクロスプラットフォームだからいいかなと思ってですね、ちょっと Mac でプレゼンをさせていただくっていうような形になっております。簡単に弊社のご紹介をしますが、弊社は日本能力協会グループのシステムインテグレーターでございます。会社自体が生まれたのはもう45年ぐらい前になりますので、もう古くからある独立系のシステム、まあ、会社というところになります。なので、まあ、今日はモバイルとか、そういうクロスプラットフォームのお話をするんですけども、もともと強くやってきたのはやっぱり環状系のシステムですとか、業務のシステムというところを強くやってきたような会社でございます。飛んだ。はい。で、弊社の領域としましては、もう本当に業務システムですね、ERP ですとか、まあ、BI だったり EC サイトの構築っていうところもあるんですけれども、まあ、昨今力を入れているところとして、スマートデバイスの開発であったり、まあ、クラウドを活用した開発サービスっていったところに力を入れています。で、そんな中でもですね、まあ、iPhone、iPad、Android、または Windows タブレットのアプリケーション開発ですとか、まあ、コンサルティング、あと自社の製品開発等々も行っております。まあ、自社のサービスについてもこの後少しご紹介したいと思っております。で、最近ではですね、ビーコンやセンサーを活用した プリケーション開発でしたり、あとロボット、まあ、ペッパーのようなロボットですね、を開発したようなアプリケーションの開発、を活用したアプリケーションの開発などにも取り組んでおります。で、次にですね、弊社の、まあ、スマートデバイス活用サービスって言ってるのが一体どんな開発サービスなのかと、ちょっと簡単に書いてるんですけれども、アプリケーション、フロントのアプリケーション開発とバックエンドのシステム開発、あとクラウドの構築というところを、まあ、特に、こう、OS ですとか、クラウドにしてもどこどこのサービス固定というところにとらわれずに開発サービスを提供できる、ワンストップでご提供できるというところを強みとしております。で、今日のテーマのまずクロスプラットフォーム開発というところについてお話、これからさせていただきます。その前にですね、9月9日、今週、こんな、なんかシーンが、ウェブで、真夜中にあったんですけれども、皆さんご覧になりましたでしょうか？見た方っていらっしゃいます？お、あんまり、いらっしゃらない。少ないですね。あ、これはですね、どういうシーンかというと、9月9日はですね、毎年、iPhone、iPad の新製品が発表される日です。で、Apple が大々的にイベントをするんですけど、その中で Microsoft の方が登壇されたというシーンです。で、結構これ、おっとっていう感じで、まあ、こう、ざわついたっていうようなシーンだったかと思います。で、この中で何を発表されたかというと、今回ですね、iPad マルチタスクっていう形で2つのアプリが同時にこう動いたりするんですけど、そこで、向こう側が Word かな？ Word ですよね。で、手前側が Excel っていう形で、オフィスが iPad の中で動きますよっていうところをプレゼンされたというシーンになっています。これまさにクロスプラットフォームの、まあ、どれだけ進んでいるかっていう良い事例かなというふうに思って今日ご紹介しております。で、弊社の開発実績ですね、についてちょっとこれからご紹介したいと思います。まずスマートデバイスの開発実績としては、まあ、5年ぐらいになるんですけども、200を超えるシステム、アプリケーションというのをお客様に提供してまいりました。で、弊社が主にやっている領域は、まあ、冒頭にご紹介したように、もともと古くからいるシステム会社ですので、やっぱりこう、エンタープライズのアプリケーションの開発ですね、というところを得意としております。なので、まあ、70% から 80% ぐらいは B2E のアプリケーション。例えば、営業の方が、持ち歩かれるタブレットの中にインストールするようなアプリケーションですね。そういったものの開発となっております。でそれ以外にも B2B のクラウドサービスとか、まあ、たまにストアでこう、コンシューマーの方が使うような B2C の開発っていうのもやっております。で、ちょっとここには書いてないんですけど、ここ5年でやっぱり一番多かったのは iPad のアプリケーション開発になっています。で、ただですね、やっぱりここ2、3年ですね、Windows のタブレットのアプリケーション開発というのも増えてきているというところが、まあ、実績です。で、特にですね、もともと iPad をたくさん導入されていた企業さんが、ここ1年ぐらいはですね、やっぱり今後はデバイスは変えていくかもしれないというところで、まあ、iPad と Windows タブレット両方で、まあ、作ったらどうなるんだろうかとか、まあ、こう、置き換えた時にどれぐらいコストがかかるんだろうかっていうようなことを気にされながら、我々にも提案依頼をされてくるようなシーンが非常に増えてきております。で、ここでですね、スマートデバイスのアプリの開発手法というと、もうこの前段でたくさんご紹介があったんですけれども、まあ、我々もですね、ネイティブのアプリ開発ですね、オブジェクティブ C ですとか、まあ、.net、C シャープであったり、まあ、Android Java っていうものを使ったネイティブのアプリケーション開発の手法も取る場合もありますし、まあ、Apache Cordova ですとか、まあ、もなか、今日ご紹介のあった、こういったハイブリッドの開発手法を使って開発する場合もございます。で、またはですね、ウェブアプリという形でですね、まあ、アプリにするのではなく、まずウェブで動かして、スマートフォンの中に入っているブラウザで見るっていうような形を取る場合もあります。で、これはですね、やはりお客様のその時のニーズですとか、まあ、今後の展望といった、そういったところに合わせて最適な開発手法という形でご提供しております。で、ちょっと開発実績をいくつかご紹介していきたいと思います。これ一つ目がですね、ブランディットっていう国産のウェブベースの ERP があるんですけれども、これのスマートデバイスオプションっていうものを弊社が開発させていただいていて、これは2012年にリリースしたものになります。で、この当時はですね、グランディットっていうのはコンソーシアム形式の、なんていうか ERP なんですけれども、いろんなこう会員企業さんがこう開発をされてお客様に ERP の環境を構築していくっていうような サービスなんですけれども、そのもともといらっしゃる .NET ですとかの開発者の方を、このスマートデバイスのところに活用できないかっていうところをテーマとして持たれていて、で、そこに対する答えとして、フォンギャップっていう、当時は、今はバッチコルドバですけど、当時はフォンギャップって呼んでたんですけれども、を活用したフレームワークっていうところをご提案して採用されたものになります。で、もともとですね、ウェブの .NET の開発者の方を活用するんですけれども、まあ、アパッチコルドバを使っているので、HTML5、JavaScript でスマートデバイス用のコードを書きます。で、ビルドは、まあ、Windows の場合は Visual Studio、iOS の場合は Xcode、Android の場合は Eclipse 等で、まあ、ビルドして、アプリを提供します。で、絵にあるんですけれども、一番下のですね、こっちデバイス側の実行環境になるんですけれども、ネイティブの上にですね、緑のところがフォンギャップのフレームワークになります。で、その上にグランディット特有の固有のフレームワークっていうのを1枚かぶせて、グランディットの機能をより使いやすくする形で API、JavaScript の API 群としてお客様に提供して、最終的なアプリケーションのインプリメントは、まあ、このパートナー企業ですね、たちが自分たちでやっていけるようにっていうような形で、提供している、サービスになります。ちょっと、iPhone なんですけど、ちょっと古いのは2012年この iPhone だったからなんですけれども、まあ、こういった形で、まあ、ご提供はしたんですが、実はですね、2012年 ERP をスマートフォンで使うというのは、まだまだ早い段階だったので、まあ、リリースはしたものの、実際あまり数はそんなに出なかったっていうのが、正直なところです。あとこれやってみて分かったことがいくつかあって、まあ、HTML5、JavaScript っていうところで、比較的我々の開発者ですね、もともと Java をやっていた開発者ですとかも、まあ、比較的このハードルが低く開発自体はできました。そこは問題なかったんですけど、この当時はですね、Android もですね、あんまりこうメモリとかがなかったりして、なかなかこうスムーズにビルドしたものが動かないですとか、Android の個体差にですね、非常に悩まされたりですとか、あとです。もう一つ大きかったのは、アパッチコルドバ、まあ、当時まだフォンギャップだったんですけど、が、すごく頻繁にバージョンアップしてきて、そのバージョンアップがもう、あまりにもこう乱雑にやられて、我々がですね、そこに追いつくっていうところに非常に苦労したっていうところが実績としてございました。まあ、取り組んだものもちょっと、そこまで花開かなかった、ちょっと実績にはなるんですけど、まあ、この当時はこういうことだったっていうところで、ちょっとご承知いただければと思います。で、次にですね、同じ年にもう一つリリースしているものがあります。SHEEP というサービスなんですけれども、これは何かというと、iPad 向けのアプリケーションをエンドユーザーさんご自身がブラウザベースでこうドラッグ&ドロップとかするだけで作れるっていうようなソリューションになっています。で、一番向こうがですね、その管理画面ですね、になっています。既存の PDF とか JPEG とかなんかそういったものをですね、こう、いろんなところにこう配置していくだけでですね、こちら側にあるフォルダーですとか、カタログですとか、ラーニングアンケートといったアプリケーション、iPad 用のアプリケーションっていうのが、もう本当に簡単に作れるようなソリューションになっています。で、こちらはですね、弊社のソリューションでもないんですけれども、弊社が開発してご提供しています。で、これがですね、どういうものかというと、2012年なんですが、まあ、開発始めたのは2011年の結構早い段階で、その当時、ちょっと珍しい例として、Windows Azure、Microsoft Azure をプラットフォームとして採用しています。で、さらにですね、Microsoft Azure 上にですね、サーバーサイドは PHP で開発をしたっていうような事例にもなっていて、実は、まだまだ、その、Azure 自体の事例も少なかった、その法人向けでフル活用しているような事例って本当少なかった時代ですし、特にですね、PHP の開発っていうところは、あまりこう先例がなかったっていうところで、実際やってみてから非常に苦労した部分が多かったプロジェクトになっています。で、この、今でも運用管理、開発やっているんですけれども、当時に比べれば今は全然すごく良くなってるんですけども、本当に一番最初は苦労したっていうのがちょっと実感としてあります。あともう一つは、こちらの iPad アプリケーションですね。こちらネイティブのアプリケーションが出来上がっています。まあ、なんかそのネイティブのアプリをクラウドで作るっていう、やっぱり取り組みは非常に難しい。当時も難しくてですね。そこはちょっとチャレンジャブルなプロジェクトをやったっていう経験になります。で、この SHEEP もですね、実は今年の5月にですね、 これは弊社とその、もともとシープを持っているジェナさんという会社との共同製品なんですけれども、Windows タブレット版というものもリリースしております。やっぱりですね、先ほどの iPad 版もですね、結構金融機関様ですとか、学校とかで大々的に導入いただいてるんですけれども、そういったお客様の中でも、同じ機能を Windows タブレットで使いたいという声が非常に強くなっていて、まあ、それに応える形でリリースさせていただいたというものになります。で、一番最初の開発の当時とやっぱり大きく違ったのが、ビルドとか、そういったデプロイとかいったところの手順ですね、とか、Azure に対する運用っていうところが、やっぱり格段に楽になったっていうところが実感としてありました。で、我々もですね、ノウハウが溜まっていたところですので、まあ、開発自体はそこまで大きな苦労はなかったんですけども、やっぱりですね、同じアンケートとか、ラーニングとか、カタログといったアプリケーションなんですけど、デバイスによってやっぱりちょっと、同じデザインのまま使っていいわけではないので、デバイスの特性に合わせたデザインにこう変えるというところで、結構元々あった iPad のものを Windows に置き換えるというところで、デザインのフェーズが非常にもうみんなで二転三転して苦労したというところがございました。で、今のがちょっとここ2012年で、この後、実はハイブリッドのアプリ開発ちょっと下火になっていて、2013年、14年ぐらいは何をやってたかといった、これ一個の例なんですけど、両方 iPhone、Android の両方に対応するときに、ネイティブアプリとウェブアプリ、一部をウェブ側で実行するような形ですね。なんか、よく皆さんご存知の、例えば、パズドラみたいなゲームとかもそうなってたりとかするところあると思うんですけど、一部はネイティブなんだけど、どっかの画面からは、ウェブになってるっていうような作り方っていうところが非常に多くなりました。で、これって、なぜそうしていたかというとですね、我々先ほど申し上げた ERP のところで、まあ、アパッチコルドバに挑んだんですけれども、やっぱりまあ、当時はですね、結構その、保守っていうか問い合わせ面に対する、まあ、サポートの問題ですとか、そのフレームワーク自体のバージョンアップといったところの問題、または端末の個体差をやっぱりそうは言ってもなかなか埋めづらいという問題があって、一旦はやっぱりそこのハイブリッドのやり方は諦めて、ネイティブプラスウェブっていうところに一旦注力したっていう時代があったっていうところになります。で、その後ですね、今年になるんですけれども、モナカを利用して、またハイブリッドのアプリケーション開発に取り組んだというところの事例になります。で、こちらはですね、銀行様、地方銀行様向けの障害アプリなんですけれども、まあ iPad 用のアプリとして開発はしております。ただし、開発の手法としてですね、モナカを採用していて、まあアパッチコルドバで動く、ハイブリッドで動くアプリケーションという形で開発しています。で、それはなぜかというと、今後 Windows タブレットっていうところの導入も検討されていて、まあ、新しいデバイスが導入された場合にコストを抑えて導入したいという目的のためにそういうものを利用しているものになります。で、ちなみに数年ぶりにアパッチコルドバを使って思ったのは、まあアパッチコルドバ自体というよりもやっぱりモナカアシアルさんという会社がですね、そこのフレームワークの品質っていうところを自分たちで検証してきっちり分かったものをリリースして使わせていただけるっていうところと、日本語でやっぱり問い合わせっていうところもできて、まあ、分からなかった時のサポートっていうことが十分だっていうところが、まあ一番最初にやった時とモナカとして使った時、我々が一番感じ方として違ったところかなというふうに思っています。はい。で、そんな形でですね、これ弊社の中での、まあ、開発の割合になるんですけれども、やっぱりまだまだ多いのは本当に iOS になっています。しかしですね、ハイブリッドっていうところがですね、ここ2014年の下期ぐらいからですね、急に増えてきていて、もう2015年度、今年に入ってからはですね、去年の実績を上回る形で、もういくつか開発を進めているという形になっています。で、これなぜかと思ってるんですけれども、やっぱりですね、業務でのスマートデバイスの活用が非常に増えてきたっていうのが一つあると思います。やっぱりこう、ゲームですとか、まあ、こう、なんていうんですかね。そういった動きとかを要求されるものは、やっぱりネイティブで作った方がいいっていうところもまだまだあるんですけれども、業務アプリですね。例えば何かデータを見るですとか、まあ、業務報告をこう入力するだけっていうようなものであれば、ハイブリッドの HTML5 での、開発でも十分実用に耐えられるっていうところになっているかと思います。あとですね、数種類のデバイスを導入済みなお客様が増えてきてます。まあ いろいろゲームあるんですけど、BYOD だけではなく、例えば部門部門で違ったデバイスも入れてしまいましたとか、あとそういった、まあ今は iPad を使ってるんだけど、まあ将来的には Windows タブレットとへの置き換えを検討しているとか、そういったお客様が、今のうちにハイブリッドで作っておこうっていうような選択肢を取られてきてるかなと思います。あとはですね、ハイブリッドでも、当初はですね、ウェブアプリとして開発して、まあ、ブラウザで参照させておくんだけど、まあ、後々ネイティブにしたいっていう、例えばですね、ネイティブアプリにすると、セキュリティの懸念とかがどうしてもあるって考えられてるような、まあ、日本の企業さんもまだまだ多いので、まあ、当初はウェブでまず作っておいて、だけど、そういうセキュリティの課題とかをもうちょっとクリアした段階で、まあ、インストールする形のアプリケーションに変えるっていうところをより簡単にできるっていうのもハイブリッドアプリの特徴になっています。あとはですね、ハードウェアの性能向上ですね。もう数年前は本当に動かなかったんですね、JavaScript が。で、それが本当に今は普通にネイティブのコードで書いたのとほとんど全部違わないような動きっていうのをさせることができるようになっています。あと一番最後はこの使えるクロスプラットフォーム向けフレームワークの登場っていうところで、今日お話のあったビジュアルスタジオもそうですし、まあ、ザマリンとかモナカっていうような、きちんと日本語のサポートも受けられるようなクロスプラットフォームの開発手法っていうのが、いくつも登場してきているっていうのが、この選択肢を取り得るようになったっていうところになるかと思います。十分、そのコンシューマーではなくエンタープライズで利用ができるようになったということかと考えています。で、まあ、今申し上げたように、本当に多種多様なソリューションっていうのが、まあ出てきてます。いろいろ並べさせていただいてます。で、まあ、こういうたくさんあるものの中で、じゃあ何を選択していくのかっていうのは、まあ、いろいろあるのかな、というふうには思っています。で、マイクロソフトさん自身、マイクロソフトさんも今日ご紹介になったビジュアルスタジオ、コードはご紹介ありましたっけ？なかったです。失礼しました。ビジュアルスタジオコードって Mac で動くビジュアルスタジオとかですね。ですとか、あと、最近発表された Windows Bridge for iOS って、Objective-C で書いたコードが Windows のタブレットのアプリになるとかっていう話のやつとか、いろいろこう発表もされていて、今日話していただいた内容だけではなく、これから先に、まあ、今年来年とリリースされていくような新しいクロスプラットフォームっていうところも見えてきています。で、我々はですね、この中で何を使っていくのかっていうところを考えていて、やっぱりですね、なんていうんですかね、技術者もたくさん持ってるんですね。これまでやっぱり .NET の C シャープの技術者もいるし、Java の技術者もいるし、Objective-C の技術者もいますと。で、いろいろ倉庫をここ数年経つうちに気づいたら、うちの会社もですね、Mac 持ってる人も結構何十人もいたりですとか、Windows の PC をやっぱり使い続けてる人もいたりっていうところで、もう開発環境も様々になってきましたと。で、デバイスに関しても、まあ今3つ並べてますけど、今後ウェアラブルとかも含めてですね、もっといろんなデバイスっていうのも出てくる可能性がありますと。で、そんな中でですね、もう Windows の用のアプリだから Windows で開発しなきゃいけないっていう形ではなくてですね、Windows の用のアプリだけど Mac で開発するですとか、Objective-C で開発するですとか、あと iOS 用のアプリなんだけど Windows 上で開発するっていうようなことができるようになってくることで、非常に我々、まあ、開発者もですね、お客様もですね、マルチデバイスにこう気にせずにですね、どちらかというと業務でどういうふうに活用するかとか、そういうところにもっと意識を集中して、この開発リソースを有効に活用して、マルチデバイスに対応していくっていうことができるようになっていくのかなと思います。なので、どれが正解っていうよりも、やっぱりその時に何を使うのが一番効率がいいのかっていうことを考えて、で、将来的にやっぱりこれはきちんとサポートが受けられるようなツールなのかっていうところも考慮して選択していく必要があるかなと思っています。まあ、当然、ビジュアルスタジオに関しては、きっちりサポートをいただけるっていう前提で、まあ、強いツールの一つというふうに考えています。で、まあ、これ、MS さんの絵をお借りしたんですけれども、まあ、いろんな技術者がですね、いろんな景色を見ながら橋を渡って、まあ、たくさんのデバイスに対応していくっていうところが未来が開けているっていうような絵になっています。ちょっと長くなってきたんですけど、最後に簡単にご紹介で、Office 365もですね、マルチプラットフォームに対応しています。で、 弊社もですね、Office 365をタブレットで有効活用するような Any3 っていうソリューションも出しております。で、こちらは先ほど Sheep っていうのは Azure 上に管理サーバーがあったんですけど、そうではなくって Office 365のシェアポイントを有効活用して、同じようにカタログですとか、アンケートですとか、まあ、ラーニングっていうようなアプリケーションっていうのを作っていけるっていうようなソリューションになっています。で、こちらもですね、Any3 は今、Windows にしか対応していないんですけれども、お客様からやっぱり同じように、iPad でも使いたいっていう声とかがやっぱり出てくるので、弊社もこのソリューション自体も、まあ、マルチデバイスに対応していきたいというふうに考えています。で、その場合はきっと、今 Any3 を作っている Visual Studio を使って、C シャープを使って作っている技術者とか、リソースを有効活用するために、やはりそういう iOS のアプリを、もっとそういった形で作れるようなやり方っていうのを検討しているっていうのが状況でございます。すみません。ちょっと長くなってしまったんですけど、以上が私の発表でございます。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。それでは、続きまして、今度はですね、富士ソフト様の方から、ソリューションのご紹介をちょっといただきたいと思います。では、お願いいたします。はい。
富士ソフト株式会社システム事業本部アライアンス、戦略推進部の獅子倉と申します。このセミナーも随分、後ろの方に迫ってきまして、今日は幕かたっぷり話せるかどっちかななんて思ってたんですけれども、まあ、ご覧のような状況ですので、まあ、時間が来たら終わりますから、今日のポイント2つ、しっかりちょっとうちのポイントをお持ち帰りいただけたらと、いうふうに思います。まあ、うちは苦労してもお使いいただく皆さんには、苦労はしていただくないものですから、うちの苦労話はあまりしたくないというふうに思います。まずは、富士ソフト、当社についてご説明させていただきたいと思います。富士ソフトは独立系の IT 企業です。グループ1万人を超える技術者集団として、もう45年、やってまいりました。ICT の環境は、まあ、常々こう進化しまして、お客様は新しいソフトウェア、ハードウェア、どんどん進化してまいります。そういったお客様に新しい価値を創出するために、富士ソフトは受託から得た技術を、ソリューション、プロダクト化して独自の展開というふうにしています。富士ソフトの独自の展開って何だろうっていうことで、何かお続きありますかね。うちの社員だと人気ナンバーワンというか、筆グルメ、これを真っ先に出てくるんですけれども、これからお正月に向けて、年賀状のソフトということで、やらせていただいてます。最近は Android 版とか iOS 版とかいうような形も出てきまして、バージョンも23、まあ、毎年更新ですから、どれくらい使われてるかご想像いただけると思いますけれども、それくらい長く使っていただいているということです。国産 PC バンドル率、ほぼほぼ 100% ということでですね、まあ、今年のお正月は皆様、お使いになられてないようでしたらよろしくお願いします。あとは、スマホをはじめとして、ブルーレイのレコーダーとか、ナビゲーションといったところの文字入力、ここに、当社の FS カレンというような入力ソフトが使われています。スマホの場合は、Google Play とかですね、そういったところで、名前を見る機会もあろうかと思いますけれども、なかなか、ブルーレイとか、ナビゲーションで FS カラーに出てきませんので、そういったところでは知名度、なかなか難しいかなとも思います。ただ、そういう後ろでですね、いろいろ他のメーカーさんに可愛がっていただいて育ってきた会社だというふうにもご理解いただけたらと思います。それから右側に見えるロボット、これパルロって言うんですけれど、これもやってます。秋口になるとロボット相撲大会なんて形で両国国技館借りてやってるんですけれど、そこの主催ということでですね、私どもずっとやらせていただいてました。このロボットテクノロジーではデバイス間の情報交換を通じて最適な制御、行動を行うシステムっていうのを手掛けています。今日ここでは、まあ、あまり話さないことですけれども、ロボットは、私どもの携帯事業からのノウハウを 組み込む系の集大成として、自立事業として、まあ、成立させることに成功しました。まだまだこういったロボット、注目を浴びてますので、成長していこうというふうに思ってます。それから本日のキーの一つ目、モバイルですね。ちょっとオレンジ色を使ってますけれども。まあこれも情報家電など、現代社会の中核で非常に多く使われている技術です。先ほどお話しした、FS カレンとかとはちょっと違うところで、モバイルコンピューターの、広がり。この中で多様化するプラットフォーム、OS。まあ、先ほどもバージョンアップの話ありましたけど、どんどん進化するもの、この辺の開発ニーズに対応してございます。それから市場の広がり、トレンドのクラウド。今日、このクラウドの話をしなきゃいけない。というところなんですけれども、独立系の強みで様々なクラウド、この中から最適なソリューションをお届けしてます。今回の案内では、マイクロソフト社の Azure、これと連携したシステム構築についてお話をさせていただきますけれども、今日のポイントは先ほどもお話ししました2つ、ここフォーカスしてまいりますので、よろしくお願いいたします。そして、マイクロソフトさんとのつながりをお話しするのを忘れてました。これまでのセミナーの中で、ザマリンとかモナカとかビジュアルスタジオっていうお話出てきてますけれども、キラーコンテンツとするにはもう一つ、必要になってきます。基盤とする Azure にモバイル用のコンポーネントをご用意して、デバイス側の開発工数を減らす。ここが、私どものポイントです。その際に多くの特徴を持つ Azure、それを骨までしゃぶってモバイルコンポーネントの開発に生かすというようなためには、Azure を知り尽くして活用する高い技術力と発想力、それから営業力。重ねて申しますけれども、マイクロソフト社さんとの強力なパートナーシップ、これが必要だというふうに考えております。まず、左上、Office 365、その下の、楽々サーバーコンシェルジュ、右上に行って Azure、これを使った楽々クラウド導入支援というような、まあ、初期ステップものですね。まあ、この辺のお話をすると、ライセンスの販売をして、まあ、いろいろたくさん売ってるから、マイクロソフトさんと仲がいいんじゃないのというようなお話、想像されるかと思いますが、当社の場合は、その下ですね、コンシェルジュの右隣、何部屋が映ってるのってことなんですけれども、私どもの秋葉原のビル、それから大阪のビル、各事業所にですね、マイクロソフトさんの、クラウド、センターというのを常設させていただいております。この常設させていただいているセンターで、マイクロソフトの製品と、当社のソリューションへの興味に対して、お客さんの興味に対して、一社完全予約制で、あなた方のために、皆様のために、ニーズに合ったプログラムで解説、体験をいただくような講談を用意しています。まあ、それに認定されるだけじゃなくて、独自のサービスと Azure でワンストップ、ワンストップのサービスを提供できるベンダーは、私ども国内実質1社というふうに認識をしております。そして、それら業績から2014年、2015年とパートナーオブザイヤー、マイクロソフトさんから、まあ、表彰いただいていると。高い評価をいただいているということです。前段最後ということで、マルチ OS、クロスプラットフォームの開発のめんどくささ、OS ごとの開発、整合性、高い品質の確保、本日はそれらを実績を踏まえて、まあ、ご案内をさせていただきます。解決方法ですね。ポイントは2つ、これから入ってまいります。まず、モナカをベースに大手通信事業者様向けの iOS、Android スマホアプリの開発のお話をさせていただきます。開発期間の制限、それから HTML5 と JavaScript でのスピーディーな開発、モナカの充実した日本語開発環境というようなところでですね、 構築環境が選定されました。HTML ベースなので、OS 間の共通開発部分が非常に多く取れたのは、工数削減に大きなインパクトを与えています。最近ウェブ系の開発でハイブリッドなんていう言葉もよく聞くようになりましたけれども、開発要員の数、非常にパワーのかけやすい案件だというような記憶があります。いい勢いの開発ができました。まあ、とはいえ、先ほども出てきてるんで、あれですけれど、HTML5、JavaScript によるデザインやパフォーマンスの実現性には、課題もあって、ウェブ系の開発環境で iOS 系のぬるさく感とかですね、個々の OS、デバイスの持つネイティブな機能に、操作の慣れたお客さんに合わせた、インターフェースとか、エクスペリエンスとか、いうような、満足度を上げていくのは、まあ、非常に難しいところでもありました。そのために立て付けとして、モナカとクラウドの組み合わせである当社の Mverse ソリューション、これを課題の克服に使っています。Mverse と申しますけれども、まあこれはまとめて後でお話をさせていただきますが、API をサクッと組み込んで、サーバー資産を活用すると、いうような形になります。まあ、Mverse と申しますか、提供できるコンポーネントを蓄えていく、流用できるコンポーネントをたくさん蓄えていくというところが、まあ、この多くの開発を手掛けてきた当社の武器になるんじゃないかなというふうに思います。そして、金融機関向け、ザマリンの iOS、Windows アプリの開発実績のお話です。これは、クロスプラットフォームで、Windows というふうになるとですね、あまり、こう、開発環境に制限がかかってきて、ちょっとしんどいな、というようなイメージがあると思います。実際、こう、ザマリンとか、タイタニウム、そういったところが代表格になるんじゃないでしょうか。誤解を恐れずにお話しさせていただくと、タイタニウムはやっぱりかなり得意な、とんがった開発環境で、使いこなすは便利ではありますけれども、共通開発部分を増やすためだけに、まあ、それを使っていくっていうのは、運用、開発、それぞれ、非常にリスキーな部分、いや、勇気がいる部分だというふうに思います。当社は、かねてからと申します。古くから C シャープ、それから CK、VB とか、開発者、まだまだおりますので、ザマリンを選択させていただきました。結果的には PCL、ポータルクロスライブラリーですか。まあそういったところをですね、活用することで 20% の開発量、この削減を実現できました。ザマリンの性質上、デバイスのネイティブな部分、これについては、それ用の開発を行い、ユーザーインターフェース、ユーザーエクスペリエンスというところに、先ほどの 20% の削減分をがっつり当てることができたので、お客様の満足度が上げられた、いうふうに認識しています。ただこれ、ネイティブの良さを再現というのは、まあ、モルハの剣というようなところもありまして、ネイティブな開発はワンソースたることはありえませんから、まあ、課題というか、これはこの次の段階でお話をさせていただきます。ワンソース化の課題を含みながらも、開発量の削減が当社のバリューポイントです。UI、UX の具現化、顧客満足度に直結させられる部分をこれから、お話をさせていただこうかなと、いうふうに思います。少しずつ、まあ、富士ソフトのクラウドソリューションという言葉を織り込んで参りました。お時間をいただいて、もう一歩踏み込んだところでお話をさせていただきたいというふうに思います。ちょっと簡単な絵になりますけれども、いいですか。実はこのページ、一番目、今日の一番目の大事なポイントです。昨今の開発は、なかなかデバイス側のみで開発が完了することがありません。今日も何度も出てきています。 どうしてもインフラの構築をして、サーバー周りの開発をして、さて、いよいよアプリの開発どれくらい残ってるかっていうとですね、なかなかその UI、UX に使う開発工数というのは残ってない現状だというふうに思います。オンプレで進めるってことは、以降の運用管理の費用というものがかかってきますし、停電一つとってもお客様の負担となることに間違いはありませんよね。開発側としても、インフラ構築、サーバー開発用の人員を確保するというのは、切迫する開発費の中では負担が上がると。上がるというと語弊がありますので、負担を感じる場合もあるというふうに思います。そして、お客様の満足度の向上のために、デザインをもっと良くしたい。サーバー周りの構築を、費用は避けたいというような思い。これは営業も一緒です。そこで、クラウドソリューションというような話が今日なってくるんですけれども、ですけれど、クラウドにすればいいってわけじゃないです。もうお気づきになられている方はいらっしゃると思います。ポイントは先ほどの話でもありました、Azure。インフラ構築とサーバー開発のどちらも吸収できる機能を持っている非常にいいものがあります。そして富士ソフトがその、Azure の特性を理解して、そこをソリューションしてからこそ成り立つものだと。ご理解ください。そして当社の、クラウドソリューションの先見言ってます。スマートココのお話をさせていただきたいと思います。当社の開発したアプリケーションパッケージで、どの OS でもお使いいただける、位置情報連動型のコンテンツ配信ソリューションです。登録されたユーザー、アプリのお使いの方が、ユーザーの位置情報をサーバー側で管理して、設定されたエリアに侵入すると、当該するエリア内のホットな情報が、ソフトの方にプッシュされてくる。いうような仕組みです。UI、UX は標準で提供されています。カスタマイズもまあ可能です。サーバーやサーバーサイドの開発、データベースはすでに用意されているものを Azure に配置して、あとは API でつなぐだけなので、開発者負担を大きく、削減できます。GPS などネイティブな機能、これもパッケージに含まれます。つまり必要な機能はもうスマホコの中で完結できているので、もう本当に好きな画面を作りましょう。UI、UX に尽力していきましょうというような仕組みです。まあ、ちょっとざっくりしすぎましたんで、コンポーネントについて、もうちょっとイメージを持ちやすい画面をご用意いたしました。ここも重要です。イメージ湧きやすいと思います。Azure が右下といいますか、このバックエンドの青いところが Azure の部分ですけれども、ここの右下に Push Notifications というところがあります。Microsoft とか Apple とか Google とか、まあ、それぞれの Push で情報を出してくる、コンポーネントの部分ですね。ただ、これだけのご用意ですと、開発の皆さんは OS ごとにこのフロントを合わせて用意しなきゃいけないっていうところが出てきます。まあ、お持ち帰りいただきたい二つ目の部分はここです。当社はオレンジ色の部分、先ほどちょっと出した M バースというところでですね、プッシュというのを当社が作ってます。左の端ですね。プッシュに関して右下と左上であるんですけれど、左上のプッシュ、当社のオレンジのプッシュを使っていただくと、OS も Azure も意識せずに、共有部の開発として終わらせることができます。もう一度お話ししますと、富士ソフトの用意したプッシュライブラリ、これを OS 側から呼ぶことによって、OS も Azure も意識しない開発ができると。その共有部の開発として終わってしまうと。いうふうにご理解ください。全体をちょっと見てください。背景の薄青い部分、これが、富士ソフトがご提供させていただく領域です。まあパッと見ほとんどで、上の方 iOS、Windows、Android っていうところがちょっとだけ残ってるんですが、 中央のオレンジの4つと3つ、当社の開発する7つの部分、ここを意識していただければ、バックエンド側の5、5、4、まあ、14個のですね、Azure の便利な機能。まあ、これが、もう、OS フロント側と直接つながることができるので、UI、UX。本当にネイティブな部分、一部だけの開発で済むということは容易にご想像いただけると思います。これが当社のソリューション、スマートココ、クラウドフォーザマリン、それからモナカ、というような形になります。もう一つご紹介させてください。メディアパスという商品があります。こちらは、右側のオレンジの部分をやはり富士ソフトがご提供させていただいてます。青い部分は先ほどと全く同じ Azure の部分です。実はこの商品これだけで1時間お話ししたい。まあ、先ほど Azure で1時間お話しありましたけれど、まあ、素晴らしい商品だと自負してます。Azure の多彩な機能を巧みに使って、マルチデバイス対応の VOD サイトをあっという間に作れます。あっという間ってどうなのよってことなんですが、Azure 側でかなり高機能なものを先ほどの通りご用意してますので、マルチデバイスのところは元より、MPEG ダッシュ、HLS、スマートとストリーミング、Azure 上で自動のトランスコーディングまでやっちゃいますので、元々持ってるデバイスや、その他の環境に一切負担をかけない開発も可能になります。そして外部ユーザー認証というのも接続可能になってます。まあ、こちらをご用意させていただきましたので、すでにお持ちのサービス、に組み込むこともできますし、動画を持ってるんで早速配信したいというようなイメージにもすぐに対応できることが可能です。もう一度お話しさせていただくと、このメディアパスも先ほど同様、最下部の青い Azure 部分、バックサイドの呼び出しを意識しないフロントを構築してますので、UI UX に注力いただきたい。より顧客満足度の高い商品を使っていただきたい。開発負担を抑えていただきたい。というふうに思います。コンテンツや配信量に合わせて最適化システムをご提供するというようなカスタマイズももちろん可能になってございます。我々富士ソフトはこういったマイクロソフト Azure を基盤とした様々なソリューション、これを拡大していく所存でございます。導入事例を一つだけお話しさせてください。JAF お得ナビ、JAF さんですね。車止まっちゃったら呼んでみようの JAF さんです。今年の1月の末、運用開始、当社のソリューションで運用開始というふうになりました。モナカをベースに開発をしています。先ほどご案内したスマートココを開発の基盤として、JAF 向けにさらに拡張機能をご採用いただいている。ネイティブな GPS 機能、クラウドサーバー内の登録施設情報、まあ、こういったところを当社の MBurst を使って連携させています。この登録施設情報というところで、当社の、まだ今日初めて出ますが、Live on TV というような、ソリューションを連結させています。数十人のスタッフが、すべてのチャンネルを凝視しながらテキスト打ちをするというような非常にアナログチックなソリューションなんですけれども、まあそれを使って何月何日、何チャンネルで、どういう放送で、何を話した、誰が話したというのをすべてテキストに落としています。それを先ほどのプッシュ送信してくる、施設情報と連結させますから、例えば道の駅の近く500メートルに入ってくると、ここは8月3日にマツコデラックスがピザを食べて美味しいと言った。まあ、そんな情報がですね、紐付けられるというふうになります。まあ、マツコも一声うまいというと8億円の経済効果があるというふうに言いますけれども、まあ、こういった商売でですね、こう、うちのライブオン TV と皆さん相乗りしてみたらいかがでしょうか。どうでしょうか。まあ、具体的には、まあ、アプリのプラットフォームとしてスマートココを提供して、フロントにはモナカ向けの SDK を開発側に提供させていただいて、 ユーザー向けのウェブページとアプリを開発したというような案件でした。それでは、当社の目標についてお話をさせていただけたらと思います。一つ一つ信頼と実績を積み上げて、マイクロソフト Azure の、まあ、ナンバーワン推進ベンダーになることでございます。そのために、緑の部分のデバイス、インフラ、ネットワークといったレイヤー、様々なアプリのレイヤー、クラウドサービスといったものを、皆様から評価検証を受けながら品質を高めていきたいというふうに思います。もちろん、専門エンジニアの拡充や教育、Mverse のソリューションを育てていく。先ほどお話しましたオレンジのコンポーネントをどんどんどんどん増やしていくこと。これが、皆様の、お役に立てるポイントになってくるんじゃないかなと思います。そこは独立系ならではの付加価値ということで、さらに進めてまいります。今日のポイント、もう一度だけ言わせてください。一つ、Azure がインフラ構築をサーバー開発のどちらも吸収できる素晴らしい、まあ、機能を持っていて、富士ソフトがその、Azure の特性を理解して、ソリューションを行っているベンダーであるということ。それから二つ目、Azure の様々なバックエンドサービスを富士ソフトのご用意したライブラリー、まあ、先ほどのオレンジのパッケージで、OS もAzure も意識せずに使えるようにしていること。この二つだけは、ちょっとお時間頂戴しましたけれども、その二つだけは必ず持ち帰りいただけたらと思います。ご清聴ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。それではですけど、これからこのまま、Q&A のセッションに、ありがとうございます。に、入りたいと思います。この今日のセミナー通しまして、何か質問に、したいこと、聞いてみたいことございましたらば、ぜひ挙手いただければと思います。はい。はい、お願いします。
すいません、第1部の、クロスプラットフォームの、開発のところで、iOS と Android でそれぞれその、独自の UI 部分が、あると思うんですけども、その辺の、実際その UI を作る画面で、例えばその、画面をこう、構築するときとか、そういう段階はエクスポードとか使ってるとあるんですけれども、まあそういったところも、ビルドをした後に自動でこう切り替わるのか、とか、そういうところはちょっとあまりよくわからなかったんですけれども、なんていうんですかね。まあワンソースでどこまでできるのかっていうのをちょっともう少し知れたらなと思うんです
けど、ね。そうですね。UI の設計のところなんですけど、確かにビジュアルスタジオで、それぞれその iOS ですとか、Android 向けの、専用コンポーネントを、用意してありまして、それで開発することができます。で、それをどうやってるのかっていうと、実はザマリンの、コンポーネントを使ってますというものになりますので、まあ、もちろんビルドしたらそのまますぐに切り替わりまして、共通化できるのかっていうところなんですけれども、その、やっぱ画面の最終的なところになりますので、共通化できないところも、まあ、多分にあるところにはなります。最初、もうさ、一番フロントのところも見える部分のところになりますので、そこはまあ、はい、別々になる、なりやすいところだというふうに思います。はい。
ありがとうございます。
はい。その辺のですね、ハンズオンセッションとかもですね、ちょっと企画しておりますので、ぜひ、ご案内させていただきたいと思いますので、その際にご参考いただければと思います。ありがとうございます。他に何かございますでしょうか？
すいません。今のにちょっと関連するんですけど、最初のセッションで、タクシーの、配車みたいなところを見せていただいたんですけれど、ちょっと導入として、ビジュアルスタジオで、まあ、 単純な、多分スケルトンで、クロスプラットフォームの開発できると思うんですけど、その部分見せていただけないですか？新規で作ってもここまで準備されてますと。どこから考慮していって、開発に入るかっていうところのちょっと触りの部分を紹介いただきたいんですけれど。
触りの部分ですね。基本的にはその、もう、プロジェクトのドン柄の部分に関しましては、もう、プロジェクトのファイル形式だけが、ま、揃ってるぐらいなものでして、で、その先の部分に関しては、もう実際にも作っていただく必要が、あります。で、例えばですけれども、コルドバ行きましょうか。
ザマリンでお願いしたいんですけど。
ザマリン。ザマリン行きましょうか。iOS。何でもいいんですけれども、iPad。ここで、もう、行くとこれはザマリンですね。はい。まあ、これは、まあ、置いといてですけど、ちょっと私のこちらのやつは、ザマリのホストサーバー、もちろん、この Windows なんで、設定はありませんけれども、まあ、これの内容になっています。もう、すごいシンプルな、ここまでの内容ですね。ここから先はもう全部作っていく必要になりますね。
あ、すいません。はい、ちょっと質問があれだったんですけれど、はい、これだと、iOS のアプリですね。ザマリンを使った iOS のアプリで、先ほどだと、4つ、プラットフォームの Android、iOS、Phone、Universal っていう状態になってたかと思うんですけど、そのあたりっていうのは今の作り方で作れるんですか？
はい。この先、それぞれのその、プロジェクトを、まあ、くっつけていくっていうような感じになりますので、はい。それぞれのところを、ですね。
なるほど。解説していく形になります、ね。プラットフォーム用のソリューションを作っておいて、
そうですね。
でもですと、それを統合して見せていただいて、
はい。そうですね。はい。という形態になりますね。はい。で、あとその時に、まあ、ここの、構成を、まあ、変えていくっていう必要があります。で、構成マネージャーで、まあ、どこの、ターゲットに対してどういうような、ビルドをかけていくのかっていうところを、設定していくっていうことが必要になってきます。はい。
そうしますと、今一番下、ソリューションの一番下にメイン CS が見えていて、ここが、共通コードというような説明を受けたかと思うんですけれど、これが各プラットフォームごとに、このままだと生成され、ませんか？どうやってその共通部分とプラットフォームごとの部分っていうのをこう管理して開発していくのかなというところはちょっとわからなかったので。
そうですね。ちょっとオフラインでちょっとお話をちょっとさせていただければと思います。ちょっと少し長くなりそうなので、はい。
しました、
は
い。ありがとうございます。
はい。その他に何かございますでしょうか？コンポーネントの中です。コンポーネントというのは、ここの中ですか。今は何も入っていないですね。はい。はい。はい。それでは他に何かありますでしょうか。はい。じゃあ、ちょっとお時間にも、なりましたので、ここでちょっと一旦、終了とさせていただきたいと思います。そうですね。まだ、私たち関係者残っておりますので、もし何かございましたらば、ご質問いただければと思います。で、あと、今日アンケートをですね、お配りさせていただいておりますけれども、アンケートにつきましては、ご回答いただきましたらば、机の上にちょっと、伏せて置いておいていただけますと、係のものが、後ほど回収いたしますので、お願いいたします。ぜひアンケートのご回答の方にもご協力をいただければと思います。それでは今日大体半日間、長い時間のちょっとセミナーになりましたが、ちょっとご参加いただきまして、どうもありがとうございました。ぜひ、今日ご紹介させていただきました、2社の、パートナー様のですね、 ソリューションにつきましてご検討いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。まだ2社様とも残っておられますので、ぜひお気軽にお声掛けいただければと思います。はい。ありがとうございました。